はい、9月18日の月曜日です。前回このポッドキャスト撮った時はすごい暑くて、もう本当暑い暑いみたいな感じで言ってたんですけど、もうその暑さはかなり収まって、だいぶ過ごしやすい日々が続いてるんですけど、今だいたい20度とか22度ぐらいで、さすがにタンクトップだとちょっと寒いかなぐらいなんですけど、本当に過ごしやすくていい感じですね。仕事もはかどる。本当に暑すぎると、なんていうか、前も言った通りエアコンがないので、何にもこう集中できないんですよね。もうとりあえず暑いっていうのが頭の中にこう支配するから、暑い暑い暑いみたいな、汗も出てくるし、集中力もかなり下がって、でその集中できないことに対してのイライラみたいなのもどんどん大きくなってって、もう本当非効率で、私は本当今年の夏のおかげで夏超嫌いになりましたねでもなんか、まあ、海とかね行けるし、暑いの最高って感じなので、私はこう太陽最高っていう感じなので、夏割と好きなんですけどね、あそこまで暑いとね、さすがに非効率すぎてっていう意味で、本当夏もいいわってなりましたね。はい、まあ、これからどんどん冬になっていくと思うんですけど、今の本当9月の終わりぐらいから10月にかけて、まあ、11月もそうかな、結構こう着るものもね、割と幅が広がっていくから、私的には楽しみな月です、1年の中でもね。そうで、なんといっても11月は日本に行けるから、すごい楽しみにしております。はい、で今日話そうかなと思うのは、2通ほどメッセージをいただいたんで、そのメッセージ読ませていただくのと、あと昨日ですね、昨日の日曜日にエキゾチック系のアニマ、なんて言うんですか、エキゾチックアニマルっていうんですかね、まあ、よく細かいことは知らないんですけど、そういう感じで呼ばれる動物の展示会みたいのに行ってきました。別にそういうものにすごい興味があるわけではないんですけど、ちょうどそういうものに行く機会があったので、あ、ついてってみようかなと思って行きました。でそのことについてお話しするのと、そう、あとその後に起きた、その日の帰り道に起きた事件についてちょっと話すのと、そうそうそう、あとそれに関連づいてじゃないですけど、イタリアの動物愛護についての考え方についてちょっと調べてみたので、それについて話したいなと思います。で私は結構いつも言ってるんですけど、あんまりこう偏った意見が好きじゃないんですね。なのでなんかその動物愛護に関しても、愛護してる方がいいとか、なんかそれについて考えてない人が悪いとかいいとかね、そういう考え方は一切持ってないんですよ。もう人それぞれ自分の考えを持って、それに対して行動すればいいと思う。ただどちらかの考えに偏りすぎて、その反対側の人を敵とみなして攻撃するっていう人が私は嫌いです。ただそれだけ。私は別に誰がどう思ってどういう風にしようが構わないけど、人に迷惑をかけないでくださいっていう意見を持ってるので、なんですかね、あんまりこう偏りすぎて、もう戦闘態勢みたいな感じでに入っちゃってる人とはこうちゃんとお話ができないなと思っているタイプの人間ですっていう意味で、すごいこう中立な立場で、まあ、別にそんな深いところまで話さないですよ。ただイタリアではこうらしいよみたいなことを話していきたいなと思ってます。なので大きく分けて3つぐらいかな。はい、でですね、まず1個目なんですけれども、 イタリア人の方々が日本に行った時にどこに行ったらいいかみたいなお話をね、前々回ぐらいにさせていただいたんですけれども、あのその時にあのご質問いただいた姉御さんからメッセージをまたいただいています。はい、6月27の、私の質問にご丁寧に答えていただきありがとうございました。嬉しかった。音声メディアを通してあんなに真剣に取り上げていただけたことに感激しています。何度も聞き直し保存しました。冒頭の郵便局ババン物語は相当熱が入っていましたので、こちらも情景を想像しながらババアの回数が増えてくるとつい笑っちゃいました。すいませんね、本当に私は口が悪いので、ちょっとこうイラッとした時のそのちょっとした発言がですね、あまりこうよろしくない、上品ではない感じになってしまうことが多々ありまして、失礼しました。そうで、11月に東洋百貨店でお会いできればと思います、思っています。それがダメならミラノでね、ということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。11月は東洋百貨店でも、東洋百貨店に入ってる下北沢のね、ランプさんでも販売会みたいな感じで私が店頭に立たせていただくっていうのを1日だけやらせていただく予定なんですけれども、まだ日程が決まってなくて、で11月の24、25の金土にも、下北沢じゃなくて吉祥寺で駅から徒歩3分のところで、展示会販売会、プレオーダー会みたいな感じでさせていただこうと思っているので、ぜひ姉御さんに来ていただいて直接お話しできればなと思ってます。ぜひねミラノに来てからもお会いできればと思うので声かけてください。はい、で、もう一通がですね、カノーロスキさんから、アキさんこんにちは。ミラノはそんなに暑いんですね。驚きました。私はローマ郊外に住んでいますが、うちにもクーラーはありません。アキさんのおっしゃってる通り、一部の裕福な人以外はクーラーはないと私も思います。日本に住んでた頃は職場ではクーラー使っても、一人暮らしの部屋ではそんなに使ってませんでした。なのでクーラーなくても生きていける自信はありますが、ここ最近は本当に暑い、暑すぎて何が食べたいのかもわからないこの頃です、ということだったんですけど、本当に暑かった。もうローマももちろん多分ミラノより暑かったかもしれないと思うので、何を食べたいのか自分が今わかんないっていう状態がすごい気持ちわかります。もう毎日暑すぎるから、なんか何を食べていいのかもわかんないし、何を食べたいのかも自分のその欲求がわからなくなるぐらい暑かったですね。今は多分ローマも涼しくなってきたかと思うので、過ごしやすくなって本当良かったですよね。で続きが、日本では手頃に買えちゃうものがこちらでは高くて気軽に手を出せないのもあるあるですね。そう、本当にこうやって気持ちを分かっていただけるとですね、もうちょっとこうグッとくるんですね泣きそうになってしまう、嬉しくて。そう、なんかね、本当イタリアだけじゃないと思うんですけどね、海外で暮らすと日本のものがすごく遠く感じるんですけど、イタリアはね、すごく他の国に比べてさらに遠いものになっている気が私はします。わかんないけどね、はい、まあそれも多分イタリア自体に何かこう便利なものっていうのが少ないからこそ、イタリアのその便利なものがすごいこう欲しくなるんですよね、っていうことで多分そう感じるんだと思います。なんか他の国の場合は日本の便利なものに近い何かが多分あるから、それを使えばね、そんなにその日本のものが欲しい欲しいって多分思わないと思うんだけど、まあ、この差かなと思っております。わかんないけどね、私は近郊の国だとイギリスとドイツとオランダとスペインぐらいしか行ったことないので、その国を見ての私は感想なので、他の国もいやなかなかですよみたいな、先進国でっていう意味でね、 っていうところもあるかもしれないんだけど、私はそう思いました、はい。で、ですね、最後にメッセージいただいたのが、続きが、どうぞ体調を崩さないようにお気をつけくださいね、また配信楽しみにしていますということで、本当にありがとうございます。こういう皆さん、本当に皆さん、今まで40ぐらいはメッセージいただいてるんですけど、本当に優しい方ばっかりで、ちょっと驚いてますみんな優しい本当嬉しいです。はい、ということでこんな感じでメッセージいただいていて、なんか何でもいいんです、本当この話聞いてよみたいなことでも何でもいいんですけど、Google フォームの方から、何でも送ってくれたら、こうやってポッドキャストの方で話すのも、話させていただけるので、ぜひメッセージください。はい、で次、そう、さっきも言ったんですけど、エキゾチックアニマルの展示会に昨日の日曜日行ってきました。場所はミラノの北の方にね行った、なんだっけな、サラちょっとすみません名前忘れちゃったんですけど、ミラノ郊外、本当ミラノの市から出てもうちょっと上に行って、コモまで行かないみたいなところでやってたんですけれども、本当に人が超たくさんいて、私はちょっと新しい世界だったのでびっくりしたんですけど、エキゾチックアニマルっていうと皆さんどんな動物たちを思い浮かべるかは分かんないんですけど、例えば多くいたのはね、多分ね300店ぐらい出店してたのかな、300から500ぐらいの、お店が出店してたんですけど、多かったのはトカゲ、ヘビ、なんだっけ、カメレオン、あとはなんかそっち系ですね、カエルか、カエルとかいましたね。あとはちょこちょここうモルモットがいたりね、いろんなネズミちゃんっぽい、いろんなネズミちゃん系のものがいたり、あとは、鳥ね、なんて言うんでしょう、喋るさインコみたいのとか、インコか、パパガロってなんて言うんだっけ、インコでいいのかな、とか、なんかそのすごいさ色とりどりの鳥とかチンチラとかね、ああいう毛がモハモハしてるものも結構いました、で、私は別に飼いたいという気持ちがないので、そういう気持ちでは行ってなかったんですけれども、そのカエルとかヘビとか、あとカマキリもいた、カマキリとか、あとはもう生きてるものしか食べないから、カマキリは分かんないけど、カメレオンとかさ、そういう子たちは、だからその子たちにあげるための餌、生きてる虫とかを売ってるところもありましたね、あとはゲージとかさ、あとモルモットとかウサギちゃんの下に引くなんかおがくずみたいなやつとか、なんかすいません、私本当に飼ったこともないし、動物その辺の そういうあたりの動物を飼いたいなと思ったことがないので、あんまり詳しくないんですけど、そういうものが売ってました。で、広さ的にはね、テニスコート6枚分ぐらいの部屋が2個分ぐらいだったので、割と広かったです、すごい、で、もう全部そこに全部虫やらそういう系の動物やらがねこう引き詰めていらっしゃってで、もう鳥はすごい鳴いてるし、なんかみんなカサカサカサカサ動いてるし、なんかすごい雰囲気だった。で、人はねもうパンパン、そのテニスコートと6枚分に部屋にもうパンパンに入ってましたね、で来てる人の層としてはなんかね わかんない、私これは私の偏見かもしれないんだけど、こう見てて、すごく目に入ってきた人たちは割とやっぱり体中にあの入れ墨とか入ってて、あの耳にさ直径2センチぐらいの大きい穴が開いてるようなファッションの人たちパンクっていうんですか、パンク系の人たちが結構いらっしゃいましたね。あの顔とかにピアス結構開けてるみたいな感じの人とか、あとはあの何ですかね、そう、あのとにかくみんな耳に大きい穴が開いてた、うん、その結構拡張器みたいので、拡張器っていうんですか、あの耳のさピアスの穴をさこうどんどんどんどん開けてってさ、あの向こうが筒抜けで見えちゃってますよみたいな感じのファッションの人たちが、別になんかそういう人たちがそういうエキゾチックアニマルを好きっていうなんか傾向にあるみたいなのは思わないけど、実際行くとあのああそうなんだなみたいなっていうのはちょっと思いましたね、うんうん、でもちろん家族連れのなんかこう子供パパママみたいな感じでちょっと子供にねそういう世話をさせるっていう意味でなんかこうあの一匹育ててみようみたいな感じで、子供にこう動物をね選ばせてるパパママがいたり、本当にいろんな方がいらっしゃったなという感じでしたね。でも本当に一日中ずっとパンパンだったから人が、もうびっくりした。土日で2日間の、展示会でやったみたいなんですけど、やっぱり日曜日は最終日っていうのもあって、結構こう売りたいんだよね、その業者の方々が。だから割とその半額とかにして売ってて、っていうのもあって、多分土日でやると日曜日の方が安くなるっていうのをみんな知ってるから、それを狙ってくる方もいるのかなと思いました、うん、ちなみに入場料がね12ユーロぐらいかかったかな、うんうんうん、そうで、普段はスポーツセンターなのかなみたいな場所だったみたいな感じなんですけど、そこで行ってましたね、うん、そう、カメレオンね触らせてもらったんだけど、初めてめっちゃ可愛かった本当に。すいませんね、そういうカエルとかさカメレオンとか嫌いな人いるかもしれないんですけど、私ももちろんカエルはちょっと触れって言われたら別に触れますけど、うん、嬉しくてこう思わず撫でちゃうみたいな、なんかそういう感覚ではないかなっていう感じなんですよね、うんうん、でもカメレオンの場合はね、赤ちゃんをちょっとこう持たせてもらったんですけど、やっぱねなんていうの、動きが遅いっていうのもあって、怖くないから可愛いって思いますね、うん、カメレオンがもう超速くこう走ったりとかすっごい速さでガブッとか言ってね噛んできたりとかするものだったらちょっと私も怖いなと思っちゃうんですけど、カメレオンってもう本当怠け者って言うんでしたっけ、遅い動物、あれぐらい歩くの遅いんですよ。でなんかこう自分のさ気持ち、ストレスを結構受けやすい動物でもあるから、なんか自分の気持ちを色でそこう表してくれるんですよね。幸せとかちょっと怒ってるぞみたいなとか、うん、だからそれもなんかすごくいいなと思ったし、すっごいこうもう一個の場所ここ気持ちいいぞって決めたらもう動かないみたいな、なんか感じもすごいこう見てて可愛いなって思いました。で私が見たそのカメレオンちゃんは、まあ、赤ちゃんだったからだいたい20センチぐらいしかなかったんですけど、まあ、尻尾入れたら結構長いんですけどね、尻尾を入れなかったら20センチぐらいで、でこれどれぐらいまで大きくなるのって聞いたら、手首から肘ぐらいの大きさだから結構長いですよね、30センチぐらい、わかんないけどもっと30センチぐらいですね、ぐらいに育つらしいです。うん、すごいね、結構顔とかも大きくなるだろうからね、すごい感じになるんだろうなっていうイメージは湧きました、うん、でも可愛かったですカメレオン自体は、うん、匂いも特にないし、なんかこう手の感じもね、こうなんて言うんですか、ミトン の, 手袋に入れてる手みたいな形でこうグリップしてくるんですけど、まあ、爪もまあまああるんですけど、そんなにこう皮膚にギュッて入るような爪でもないので痛くないし、 うん、カメレオン可愛いなって思いましたね。まあ、ただね、売ってる人も言ってたんですけど、さっきも言ったけど、そのストレスを結構受けやすいっていうところもあって、なんか割と買うのは難しいんだよっていう風に言ってました。で、寿命が5年から7年ぐらいあるらしいんだけど、やっぱそのストレスを受けすぎて寿命が縮むっていうこともあるから、だいたい3年ぐらいで亡くなっちゃうカメレオンも多いよみたいな感じで言ってたんですね。っていう話を聞いちゃうと、いやなんかさ、何が幸せなのか分かんないじゃん、そのカメレオンにとって。で、まあ、ここにとっても、ここによって違うと思うし、すげえ神経質なカメレオンを選んじゃったらさ、いやなんかまた家変わったしみたいな感じでストレス受けるかもしれないじゃん、もし私が買ったとしたら。で、なんかそれで、いやマジで居心地悪いし暑いしみたいな感じで思われたら、なんか早めにね、命を歯が半分ぐらいになっちゃうのかって考えると、いやなんか買えないなって思いましたね。まあ、ワンちゃんとかもそうだと思いますよ。ワンちゃんも猫ちゃんも、私すごい犬が好きなので飼いたいんですよ本当は。でも、いやなんかいつかね、なんか亡くなっちゃう、自分より先に絶対亡くなっちゃうっていうのを考えると、いやきついなみたいな、もうそれは私にとってすごい来ることだから、なんか今のところ無理かなみたいなって思っちゃいました、うん、ね。まあでもこう大切に育ててあげれば、なんかこうその動物がね、ちょっとでもこう幸せであるようにっていう環境でね、育ててあげればまあいいのかもしれないけどね。私個人的にはちょっとこう、今は無理なのかなって思いましたね。なんかもっとこう、なんていうんだ、カメレオンの話してるけど今わかんない、犬でもいいんですけど、ね、犬だったらなんかすごいこうちゃんとさ、一人でさこう遊び回れるなんか庭とかがあるようなお家にもしこう住んで、なんかもちろんお散歩にも連れてってあげるけど、一人でいる時もうわーってなりたいみたいな感じの時に、うわーって走り回れるぜイエーイみたいな感じの環境を整えてあげたら、飼えるかなと自分では思ってますね。で、特にね、私が欲しいというか、もし飼うんだとしたら飼いたいなと思ってるワンちゃんが結構大きいので、なんかそのね、大きいワンちゃんがちっちゃい家に住んでるのかわいそうだなと思うからこそ、なんか庭があったらいいなとか思ったりしますね。うん、想像です全部。はい。で、エキゾチックアニマル展示会に行った時の帰りにね、入り口のところにもう入った時からその警察のポリツィアロカーレっていうさ、3つぐらいポリスマンがいるんだけど、イタリアはその中の1つの1種類の、人たちがね、結構4人ぐらいいたから、あ、なんか警備体制敷いてんのかなみたいな感じで思ってたんですけど、多分そのね、動物愛護団体の方がそこで何かこう主張をするっていうのがあったから、それに備えてっていうか、まあ多分市役所とかにさ届け出を出して、僕たちここで抗議活動しますみたいなのを出して、ポリスの人たちが来てたのかなと思うんですけど、そうちょうど出る時にね、動物を解放しろみたいな、その動物を売り物にしてするんじゃないっていうような抗議活動をしている、方々がねいたんですけれども、でかつ彼らが言ってた言葉に私がんって思ったのが、その動物は人間の遊び道具ではないと、だから動物を解放するべきだから、動物自体をその自分のものと化して所有物みたいな感じにするのは良くないっていうことをパッて聞こえたんですね。なんか言ってたんですよ、そんなようなことを。でパッてこう目をやったら、その人犬飼ってるんですよで犬をねリードにこうつないで自分の手で持ってその抗議活動をしてる方だったんです、その人自体が。私えって思って、いやあなたさみたいな、そのワンちゃん所有物って貸してませんかみたいな、あなたそのワンちゃん飼ってるんですよねみたいなで私は思っちゃった。多分ねきっとシェルターからなんていうの、引き取って もしかしたらすごい大きい病気を持ってたのかもしれない。だからそのワンちゃんを引き取ってこうケアしてあげて元気にさせてあげて一緒に暮らしてるんですっていう流れなのかもしれない。だからなんかその人がどうとかこうとかっていう意見は一切ないんですけど、なんかその抗議活動しててその内容で喋ってる割に、え、なんか矛盾してません、大丈夫そうって私は思った。うん、なんかその動物を所有物化するなとか動物を解放しなさいとか動物で金稼ぎすんなみたいなのは言ってることはわかる、うん、確かにそういう風に思う人もいると思うよねって思うんだけど、なんかそこに自分家のワンちゃん連れてくるってどうなのみたいな、なんか何が言いたいのかよくわかんなくなってくるっていうか、その複雑になっちゃう、その言いたいことを言ってるけど、いやでもあなた今犬飼ってますよねみたいなところを突っ込みたくなる人もいると思うから、そうなるといやいやいやいや僕たちが言いたいのはみたいな感じで、なんかこうね、あの言いたいことをこう集中して言えてなくなってきちゃうと思うから、なんかもうちょっとそういうなんていうかな、なんかあの突っ込まれないようにやっていただければいいんじゃないかなって私は思っちゃった。うん、なんか突っ込みどころ満載なんだもん。なんかね、わかんない、イタリアだけか何なんか他の国かもわかんないけどさ、あの突っ込みどころが多すぎるんだよね。いやあなたこういう風に言ってるけどさ行動違くないとかなんかあの SNS でなんか一回何回か見たことある人もいると思うんですけど、なんかさゴッホのさひまわりっていう作品あるじゃないですか、あれにあの展示会をしてる時に、なんかあのトマト缶だっけか、なんかオレンジのなんかインクかなんかちょっとどっちか忘れちゃったけど、それをさぶっかけた団体いたじゃん、なんかその石油を使いすぎるのをやめろみたいな言う人たちいたじゃないですか。まあそこもちょっと細かくはあの知らないので話さないですけど、あの人たちもちょっと矛盾してんだよね。なんかその手をさノリでさあの壁に貼り付けて瞬間接着剤みたいなやつで、でも僕たちはここから動かないみたいな、なんかお前たちがそういう石油を無駄遣いに してる限り僕たちはもうこの主張を続けるみたいな感じで言ってたんだけど、なんかさ矛盾してるんだよね。なんかその団体自体私あんまり好きじゃないところは、あの芸術作品という呼ばれるものをあの何消そうとしているというか汚そうとしているところが本当にムカつく。いや勝手に抗議活動すればいいし、あの勝手に主張すればいいんだけど、何かをこう汚したりね傷つけたり破損させたりするっていうことのなのっていうのは話が違うから、私はすごくあの怒りを感じたんですよね、あれで。かつ突っ込みたいところといえば、そのインクとかをかけた張本人の女の子の髪の毛の色がさピンクとか青とかだったの。いやそのさ染め子、あなたが今してる髪の毛の色を染めるために作られたその染め子は何からできてますかって、じゃあその染め子を作るためにあの使うエネルギーって何なんですかって、もう超突っ込みたいことたくさんあった。いやなんかじゃああなたたちがそういう風に石油を無駄遣いしないようにして生きていく、もうこれ以上使うなみたいな感じで言うんだったら、じゃあ勝手に山にこもってあなたたちだけの村を作って住めばいいじゃん。そういう今のこの社会がもちろんねエネルギーを大切にしなきゃいけないと思ってるよ。でもなんかそんなこと分かってるし、なんかそういう風な極端な考えを持ってる方のその表現の仕方がちょっとね、あの私的にはちょっと頭にくるんですよね。あの人に迷惑をかけてるから、一番最初に言ったけど、人に迷惑をかけてる、人を不快な思いにさせてるところがすごく嫌だ。うん、なんか勝手にやってくれって、人にあの危害を与えない、迷惑をかけないやり方で勝手に自分たちの欲求を満たせよって、自分たちでその欲求を満たせるものをちゃんと見つけて静かにやってろって私は思っちゃうから、 なんかああいう人たち苦手ですね。すごい対話もできないからね。ちょっとちょっとね、極端すぎるよねああいう人は。あんまり好きじゃないかな。そうそうそう。でまあそういう人たちがいましたと。でああやってるやってるって思って車でね行ったので車に戻ったんですよ。そうしたらさ、もう車にね、右から話していきますね。右の方からね、唾を吐きかけ、3発吐きかけられて、一発パンチボコって、なんて言うんですか、ボディの部分、車のボディの部分がボコってやられてて、でキックしたんでしょうね。その後足跡が 2,3 個バンバンってついてて、で最後鍵でキーって傷つけられてて、だからこの国はって思っちゃった。なんかもう本当にさ、いやこの国はとか言ったら悪いけど、なんていうの、この国に住んでる一部の人間はって思っちゃった。なんか日本だったらありえなくない？鍵で車のボディをギーって傷つける人っています？なんか相当な恨みとかさ、相当なそのなんていうの、こう因縁があるとかさ、なんかよくわかんないけど、なんかあんまりそういうの聞いたことないじゃないですか。でもイタリアの場合はさ、いたずらとかでそういうのをしたりするんだよね、普通に。だから本当治安悪いわって思ったよね。怒ったってしょうがないし、なんかそのじゃあ近くにある防犯カメラみたいなのを警察にさ、その被害届みたいなの出して見てもらってっていう手続きを取るやり方も多分あると思うの。でもじゃあ犯人見つかるかって言ったら 100% 120% 見つからないわけ、絶対に。もしかしたらごめんなさい、見つかるかもしんないけど、ここの国では絶対それは無理だから。じゃあ被害届出すのに何時間使うんですか、2時間3時間使いますってなったら時間の無駄なの、ただの。だから被害届は今回出さなかったけど、なんかそういう人間がね、だって唾3発吐いて気が収まらない、一発ボディにボコってパンチして気が収まらない、でキックして 2、3発さ、こうキックしておりゃおりゃってやって気が済まない、で最後にもうムカつくってなって鍵でさ、キーってやって傷をさ、40センチ50センチぐらいの傷かなをさ、傷つけてさ、怒りがそれで収まったわけだよね、その人の。でもさ、ちょっとあれだよね、何に怒ってたんですかってまずなるし、まあ嫌なことがあったんだろうね。でもそういうことをさ、たまたまそこの目に入った、なんていうの、そこにあった車にそれをするってさ、ちょっと精神やばいんじゃない、あなたみたいな、病院行きますっていう感じだよね、本当に。悪いけど、分かんない、マジで分かんない。いくら嫌なことがあってもさ、物にじゃあまあ当たったとしてもさ、そこまでしないでしょ、普通に。自分のものでもないのに。でもさ、なんて言うんだろう、この国の場合はそういうことしても絶対捕まらないから、まあ、捕まるよ、もし見つかったら捕まるけど、まあ、見つかることないからさ、捕まらないから平気でやっちゃうんだろうね。日本だったら、まあ、まあまあ捕まえられると思うんだよね。かつ私日本でそんなこと受けたら、もう被害届出してさ、そのビデオを見せてもらえるかは分かんないけど、なんかもう 100% 追いかけますね。絶対見つかると思うから、そいつ、いやでもなんかかわいそうだなって思いました、車のね、持ち主がね。やばいよね、そんな八つ当たりの対象にされたらさ、たまったもんじゃないよ。でもきっとね、そういうことやる人はね、ほんと罰が当たるから、残念ですねって感じ。なんか今後の人生気をつけた方がいいよとは思いますけど、っていう事件が、まあ、ちょっと起きてね、なんかね、せっかく楽しくっていうかさ、展示会を見ていい日曜日だなと思ったのに、そういうことが落ちて、ちょっと落ち。で、 まあ普通に帰ってたんですけれども、このね、あのさっきからちょっと話に出てるそのイタリアの動物愛護みたいな的な考えの考え方のところで、あのその抗議活動してた人を見てね、ああこういう人たちもいるんだなと思って、なんか改めてあのイタリアの多くの人たちが動物に対してどういう考え方を持ってるのかなと思って調べてみたんですよ、うん、そしたらなんかいろいろ結構ちょっと面白い情報が何個かあったので、それについてお話ししたいと思います。うん、でね、なんかまず一つ目は、イタリアってじゃあ例えばワンちゃんを飼います、結構ね、あの動物を大切にしている国ではあると思うんですよ。でもちろんペットショップはないし、あの日本みたいなやつねはないし、結構散歩している方々を見ていると、割とシェルターから引き取って育ててるんだろうなっていうような、ワンちゃんを連れてる方も多いし、っていうのはなんかこう雑種のワンちゃんが結構こうシェルターには多いと思うんですけど、その雑種のワンちゃんを連れてる人も結構見るし、シェルターから譲ってもらったんだよねっていうお友達も結構いるので、割とその生き物をね大切にしているっていう文化は根強いのかなと思います、というふうに感じてます私は、うん、でまあもちろん犬が苦手ですっていう人はねいますよそりゃ。でも多くの人が結構犬見るとさ、なんかすごいこう赤ちゃんを見た時のような表情になって、あ、かわいいかわいいってなる人が多いなっていう印象は受けてます、イタリアに来て、うん、でミラノも結構ワンちゃん多いしね。そうで今回ちょっと調べてて、あそうなんだって思った情報としては、結構ね条例があるみたいで、まあ、この条例はイタリアの市によって違うと思うので、どの市に当てはまるかは分かんないし、その市によってこの条例はあるけどこの条例はないみたいな風な感じだと思うし、今ちょっと変わって違う条例になってるっていうこともあるかもしれないので、全部が全部あそうなんだっていう風には思わないでほしいんですけど、私が調べたところで出てきたものをいくつか紹介したいと思います。でそうイタリアでね、これはやっちゃいけない、動物飼ってる動物に対してやっちゃいけないこと、決まりみたいな条例みたいなのをちょっと読んでいきたいと思います。1個目、犬を庭やベランダに置きっぱなしにしちゃいけない、うん、だから外で飼っちゃいけないってことなのかなこれわかんない。家の中で家族の一員として飼育すべき、あだからそうだね、みんな室内犬でなければならないということなんだね、うん、これはちょっとすごいよね。だから日本のなんか秋田犬とか柴犬って割と外で飼われちゃう印象なんですけど、そういうことしちゃダメってことですね。で次、猫をケージに入れっぱなしにしてはいけない、これも禁止らしいです。まあね、かわいそうだからね。で次、犬をチェーンにつなぐのは基本的に禁止。どうしてもつなぐ場合は長さ2メートルに張った長さ5メートル以上の空中ロープに、長さ6メートル以上のチェーンをつけてつなぐこと。ただし、つないでいる時間としては1日8時間を超えてはいけないと。すごくない？もう今自分で読んでてさ、何が何だかよく分かんなかったけどな、なんかすごい、とりあえず長いロープじゃないとつなぎじゃダメですよってことみたいだね。そうで次、サークルの広さは20平方メートル以上にすること、うん、1匹増えるごとに、6平方メートル広げること。授乳中の、ワンちゃん、お母さんの方も子供の方もは隔離して他の生犬と一緒にしないこと、うん、だから多頭飼いをするときにっていう意味ですね。でだから、飼うところの広さは20平方メートル以上じゃないといけないの。やばくない？あ、そうなんだ、すごいね。 で、まあ、2匹に増えたら26平方メートルじゃなきゃいけないし、で3匹になったら、32平方メートルじゃないといけないってことだね、うん、なるほど。でも私のご近所にさ、なんかあのワンちゃんのレースみたいなのがあるの知ってます？あのレース用のワンちゃんっていうのかな、なんかあの顔がさすごいシュッとしててさ、胴体がすっごい細くてさ、毛がすごい長い、名前忘れちゃった、そう、そういうワンちゃんがいるんですけど、そ の, あのもうレースを終えたワンちゃんを引き取って育ててる方がね、あのいるんですけど、ご近所にその人ね、多分ね10匹ぐらい飼ってる気がする、家の中で。だからその人ん家超広いってことだよね、わかんないけど、うん、ってことになるよね。まあでもな、すごいこうあの豊かな感じの人だから、その可能性もあるな。うん、はい。次、自治体は動物保護団体に、財政支援をし育てていくこと。なるほどね。次、治癒不可能な場合を除き、愛護動物の殺処分は行わない。で、捨て犬捨て猫は公的シェルターで、飼育をする。で、あのこう亡くなるまで育てるってことらしいです。はい、次、子犬や子猫は、末後60日以内に親から話すことを禁止する。おお、なるほど。ってことは2ヶ月経たないといけないのか。うん、次、野良猫、野良犬の、去勢手術代は自治体が支払う。え？本当に？あ、そうか、ごめん、野良猫だからか。はい、車にひかれた動物を助け、動物病院に搬送するときの交通違反は、緊急避難が適用され、その治療費は自治体が負担する。すごいね。まあでもまあいいことだと思う。うん、氷の上にロブスターを置くのは虐待。何これ、いきなりめちゃくちゃさ、あの具体的すぎじゃない？氷の上にロブスターを置くのは虐待。そう、でもねこれね、一個物語っていうか、あの話を聞いたことがあって、イタリアの北部にあるあのどっかの町、どこだっけな、ビチェンツァかどっかだと思うんだけど、あのそこにあるね、あのレストランが客寄せのために、あの氷を張ったなんかバケツみたいなものの上に、多分あの食用のロブスターをね、あのディスプレイしたみたいなんだよね。うん、そしたらなんか、いやこれは虐待だとか言って通報した人がいるんだって。でそしたらすごい裁判沙汰になっちゃって、結局、まあ、最終、これが最終なのかどうなのか分かんないけど、あのそのレストラン側は900ユーロぐらいを罰金で支払うことになったみたいな話は聞いたことある。だからなんかもしかしたらそれかもしれないですね。そう、氷の上にロブスターを置くのは虐待。はい、次、地域猫は自治体の保護下にある、自治体に登録した愛護団体が地域猫の、手術を行い、餌をあげたり水をあげたりする世話をすることと。愛護、登録愛護団体は地域猫の餌に困ったら、公立の学校給食センターで余りにものをもらい受けることができると。すごいね。はい、次、州法で、地域猫ならぬ地域犬が認められている。あ、これは多分この条例がある州の話をしてるんですね。ワクチン接種、狂犬病予防接種、去勢手術、マイクロチップ個体識別を済ませて、首輪にはっきりと分かる、札をつけ、動物保護団体により世話を受けている自由犬、地域犬であるということを示すと、そういうものも存在するということですね。話し犬ってこと？話し犬っていう言葉ありますよね。分かんないけど、なんか私のね、ちっちゃい時はね、話し犬とか言っ って話し犬だっけなっていう言い方をしてて、なんか近所にさすげえ凶暴な犬がさ3匹ぐらいいて、でその犬はなんかあのすごいジャンプ力がめちゃくちゃ高くて、あの家がさ結構塀が高いね、あの家に住んでる犬だったんだけど、その犬さ3メートルか4メートルぐらいあったと思うんだよね、その壁めちゃくちゃ高かったの。もう全然あの到底飛び越えられるような壁ではなかったんだけど、その犬たちさめちゃくちゃジャンプ力高すぎて、あのその壁をさ楽々と飛び越えてさ、あの離れ犬かなんかその脱走してたわけよく。でもすごい凶暴なの、凶暴っていうかなんていうの、吠えんだよねすごい。で威嚇してくんのめっちゃ、もうみんな全員で、あこいつだって目をつけるとどんどん追いかけ回したりとかするような犬だったの、うん、で私その犬が怖くて怖くてもう仕方なくて、ちっちゃい時で友達が一人さ追いかけ回されてさ、なんか服をさ引きちぎられたことがあって一回、もうそれでさトラウマになったんだよね。いやもう犬怖えみたいな。だからなんかその話し犬だっけな、離れ犬って呼んでたんだっけな、なんか忘れちゃったけど、なんかその犬がいるってなったら絶対外出なかった、もう捕まるまで。もう私さなんかその時もうちょっと知識があったらさ親に警察にあの通報してもらえばよかったってちょっと思ったまあ日本は分かんないけどね、犬猫を放しといて OK なのか OK じゃないのかは知らないけど、まあ、OK じゃないんだと思うんだけどね。ね、すごいあの危ない犬たちの思い出があります。はい、で、まあ、以上ですね。こんな感じであのイタリアの各州には各市にはあのいろんな条例があるようですよ。そうだから、まあ、調べてみるとね、あのちょっとへーっていう知識があの増えるかなと思います。であとね、犬ワンちゃんの場合はあの1日3回は絶対に散歩に連れて行かなきゃいけないっていう法律がイタリアにはあって、でそれを守らないと罰金500ユーロだったかな、なんかそれぐらい罰金を払わなきゃいけないっていう決まりが法律があるんですよね。っていうのもあってコロナの時にあの1回ロックダウン、まあ、2回ぐらいだっけロックダウンしてさ、あの一切外に出ちゃいけません。もし出た人がを見つけたら罰金300ユーロ払いなさいみたいな、あのそういう決まりがあったんだけど、ワンちゃんを飼ってる人たちだけは唯一外出を許されてた。なぜならあの1日3回あのお散歩をしないといけないっていう義務があるから、うん、そういうのはありましたね。はい、でもうちょっと、犬猫パスポートっていうのがねイタリアにはあるみたいでこれ本当？私ちょっと知らなかったわ。犬猫を連れて国境を渡る場合には欧州では、まあ、どこか分かんない、どこの国を言ってるのか分かんない、 EU かもしれないし分かんないけどね、犬猫にも2004年10月1日よりパスポートの携帯が義務付けられるようになりましたと。本当にすごいね。でもさ結構犬猫連れてあの旅行する人ってヨーロッパって多いから、うん、パスポート持ってんだね、すごいですね。狂犬病の注射を接種してますとか、マイクロチップがねワンちゃんの中に入ってますっていうような、ことをクリアしたワンちゃん猫ちゃんだけがパスポートを取得できるということらしいです。子犬3ヶ月未満は免除ということ。はい。まあイタリアで飼ってるワンちゃんは保健所にねあの登録されているはずらしいんですけど、この登録を怠った場合、罰金刑に処されますと書いてあります。そうなんだね。まあ、多分お金なんだと思うんだけど、これがいくらなのかちょっと書いてないので分かんないんですが、まあ、まあまあ結構高いんじゃないかなと思います。うん、でさっき出てきたそのマイクロチップのを埋め込まなきゃいけないっていう話なんだけど、これなんかかわいそうだね。なんか想像したくないけど、どこに埋め込むんだろうね。体の首とか、わかんない。首輪じゃダメなんだよね。 体の中に入れるってことなのかな、よくわかんないけど。イタリアでは2005年以降マイクロチップが導入されていますと。それ以前は入れ墨、右足の内側に、州や県の記号、登録番号が刻まれていますと。そうなんだね。でもみんなかわいそうだよね、そんな右足の内側にさ、みんなタトゥー入れられんの、やばくない？超痛そうじゃん。なんか痛そうじゃんっていうかね、人間でも痛いって感じるから、犬とか猫も痛いんだろうけど。で、入れ墨のナンバーが薄くなったり消えたりしていなければ入れ墨のままでも構いませんと。だからそういうワンちゃんたちはマイクロチップ入れなくてもいいってことなんだね。でも2012年の7月以降はマイクロチップに統一される予定ですと。うん、で、迷い犬を見つけたら入れ墨があるかマイクロチップが入っているかすぐに確認します。マイクロチップリーダーは、保健所、動物指導センターほか一部の民間動物病院が保有していますと。その、保健所、各自治体のホームページからそのワンちゃん猫ちゃんが登録されてるナンバーをこう調べられるサイトがあるみたいで、そのマイクロチップの15桁のナンバー、もしくは入れ墨のナンバーを入れて、検索ってすると、どこの誰か飼ってる猫ちゃんです、ワンちゃんですっていうのが出てくるみたいですね。すごいね。これ日本も全部やってんのかな。私日本のこと知らないけど、イタリアはこうみたいです。はい。で、これ何年時点なんだろう、何年度 のデータがちょっと分かんないですけど、この登録されてる猫ちゃん、犬さん猫ちゃんって言うけど犬ちゃんって言わないよねなんだろうね。そうそうそう、このね、犬猫 の数のね、グラフみたいのがあるんですけど、バーッと見た感じね、やっぱりロンバルディア、ミラノがあるロンバルディアが900万頭ぐらいかな、944万頭ぐらいで結構多いですね。で、続いて多いのが、ベネト、なんだっけ、ベネツィアとかがある、ベネト州が910万頭ぐらい、20万頭ぐらいかな。で、次に多いのがエミリアロマーニャ、ピアチェンサとかがある、ミラノのちょっと下に行ったところの一個下に下がる州なんですけれども、そこが856万頭ぐらいということみたいです。うん、でもなんかすごいこう、まあまあ登録されてんのかな。これ分かんない、なんか私あんまりそのミラノにいるので、ミラノで見たワンちゃんが多いなっていう印象を受けてるんだけど、他の州にはあんまりワンちゃんがいない州とかがあるのかな。だってすごい極端だよ。だってこの、ちょっとこの州の私読み方わかんないんだけど、バレダオスタかな、バレダオスタっていう州があるんですか。ピエモンテのさ、上の方にある州、今これあるのわかんないけど、この州は20万頭しか登録されてないんだよね、犬が。そんなことある？まあ、人口が少ないのかな、うん、みたいです。で、日本にはこういう仕組みがあるかどうかわかんないけど、まあ、イタリアはこういう風になってるみたいですね。そう、だからその今そのイタリアに存在しているワンちゃんを、まあ、把握しましょうってことなんでしょうね。つって結構喋ったなって思ったけど、割と今日53分も喋ってしまいました。ということで、内容がね多すぎるっていうのと、私のなんかこう話が飛んでしまうっていう癖があんまり良くないですね。最後までもし聞いていただいた方がいらっしゃったら本当にありがとうございます。2倍速ぐらいで聞くのがちょうどいいかもしれないですね、今回は。はい、ということで、もうこれぐらいにしときます。はい、今週も、今日は月曜日なので1週間頑張ってください。はい、ということでおしまいです。